耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの木村のぞみです。時は明治とか、過去の時代が舞台となっている作品って面白いもの多いですよね。例えば司馬太郎さんの坂の上の雲や、漫画原作でアニメ化や実写映画化もされた流浪に剣心は明治時代が舞台ですし、またハイカラさんが通るでは大正時代が舞台となっております。現代とは違う当時の文化や生活背景を物語の中で感じられるのが楽しいところですよね。というわけで、今回は小説のご紹介となりますが、時は明治時代後期のお話となっております。一体どんな物語なのでしょうか。それでは行ってみましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は朝日メディアインターナショナルより出ております、長尾西洋著、忌憚、闇のホムンクルス、という本です。まずは著者プロフィールです。長尾さんは愛媛県生まれ、1986年に文芸春秋、源氏物語人殺し絵巻で第4回サントリーミステリー大賞読者賞を受賞しました。歴史ミステリーや時代小説、ホラーなど幅広く手掛けております。他著に、邪馬台国殺人狂、与物国の王子、柴田勝家、前田利家、神隠しの村など、2014年には新刊ラジオにて四季と漱石のプレイボール、2015年には源氏物語人殺し絵巻をご紹介させていただきました。というわけで、新刊ラジオで長尾さんの作品をご紹介するのも早3回目となりました。今まで紹介してきた物語は、例えば近代の文豪が野球をする話であったり、平安時代の華やかな宮中で起こった殺人事件の話であったりと、どれもいい意味で珍しく奇抜な内容だったんですけれども、果たして今回はどのようなストーリーなのでしょうか。早速内容を見ていきましょう。舞台は明治後期。一時期は期待の新進作家として注目を浴びていた神井京太郎は、度重なる不運とスランプにより日々の生活すら危うい状態に陥っていました。芸妓の妻を迎えたことで師匠と義絶、以降仕事が来なくなったことにより妻は羽振りのいい男のもとへ去り、唯一の取り柄だった文才も震えなくなってしまう始末。まさに泣きっ面に蜂状態ですね。そんな時、一通の手紙が京太郎のもとに届きます。その内容は雑誌の随筆依頼、鬼伝承をテーマに全国に散らばっている鬼の伝承を紹介し、それにまつわる解釈や感想を怪奇幻想譚を得意とする京太郎に書いてほしいという旨が綴られていました。さて、この手紙が届いたのと同じ頃、場所は変わりまして丹沢山中にある村では不気味な出来事が相次いでいました。その原因は5年前に建てられた巨大な脳病院。その病院からは絶えず患者のうめき声のようなものが聞こえていました。鬼伝承を調べることになった京太郎と不審な脳病院、これらが交わることで物語は未曽有の最悪に飲み込まれていきます。といったところで、今回も物語の一部をドラマにしましたので、どうぞこちらをお聞きください。
くそ。
明治39年8月11日、夕刻。とある下宿屋の2階では、新進作家の神井京太郎が不机に座り、深刻な面持ちで原稿用紙に向かっていた。弱い33。
一体どうした？以前は幻灯でも見ているように場面が浮かんだというのに。
カムイはいわゆるスランプに陥っていた。以前書いた小説三国伝記は芝居になるほど評判で、カムイ京太郎の名を世に知らしめた。しかし今では仕事の依頼もなく、三国伝記も栄光の残滓でしかなくなっている。カムイはずっと不運が続いていた。年頃になっていた芸妓小萩との結婚を師である尾崎紅葉に報告したところ、猛烈に反対を受けた。はじめは自分のことを案じてのことだと思っていたが、実際は病床に伏している師を差し置いて弟子の京太郎が芸妓と年頃しているのが気に入らなかっただけだった。そのことに幻滅した京太郎は紅葉の元を去り、小萩と一緒になって一本立ちするつもりでいたが、 その思惑も外れてしまう。孤立した京太郎の執筆依頼が途絶えるや、小萩は羽振りのいい相場師に乗り換えてしまったのだ。所詮は人間など我欲、利己心、妄執の塊に過ぎない。京太郎は激しい衝撃を受け、結果として極度の人間不信に陥ってしまった。それでも孤高に生きようと決意した京太郎は、生きるために小説を書かねばならないと筆を取ったが、一週間も苦忍して書けたのは冒頭の部分だけだった。
たった一つの取り柄だった文才にまで裏切られてしまったのか。
これからどうすればいいのか。食いぶちも稼げない。女性には逃げられ、世間からは見捨てられ、師匠とも気絶している。もはや八方塞がりの状態だった。しかし、そんな京太郎に転機が訪れる。
カムイさん、カムイさん、カムイさんいますかね。
京太郎に不快感がこみ上げる。この声は曲がりさせてもらっているこの家のおかみだ。50過ぎか、日清戦争で夫を亡くしたという貧乏たらしい女である。しばしば惣菜があるとか洗濯をしてあげるとか親切めかしたことを言ってくるが、そんなのは自分を好意的に見てほしい、あるいは見返りが欲しいといった打算の表れだろうと京太郎は考えていた。
カムイさん、いないんですか、カムイさん。
はい、何でしょう。
いるのなら返事をしてくださいよ。
本を読んでいたのでね、聞こえなかったのです。
カムイさんにお手紙が来ましたよ。
手紙？誰からですか？
よく知りませんが、女の方からですよ。
じゃあ行きます。
手紙を受け取ると綺麗な女文字で、カムイ京太郎様とある。差出人は神田学用書房小池美也子となっている。知らない名だ。
どなたですか？
さてね、出版社の人じゃないですか？
それはよかった。やっと小説が出るんですね。で、今度はどんなお話ですか？またお化けが出るような話ですか？
そんなことは何も考えていません。
そうですか。また売れるようになればいいですね。
皮肉ですか、それは。
いえ、そんなことは。
だったら余計なことは口出ししないでください。
京太郎は部屋に戻り、ふ机に座って封を開いた。薄桃色の和紙に女性らしい綺麗な筆致で文面がしたためられていた。
近景、暑さ厳しき折、カムイ先生におかれましてはますますご精鋭のこととお喜び申し上げます。私は神田学用書房にて歴史概論という雑誌を担当している小池美也子と申す者でございます。こたびはぜひとも先生にお願い申し上げたい特集を組むことと相なりましたので、このようにご連絡差し上げる次第でございます。私どもは少子の目玉として諸国鬼気候という随筆を開始したいと存じておりますが、その記事をぜひとも先生にご担当していただきたいのでございます。内容は全国に散らばる鬼伝承を紹介しながら、その鬼にまつわる考えなどを添えるものであり、三国伝記のように優れた怪奇幻想譚をお書きになった先生には格好の題材かと思われます。詳細は後ほどお目にかかった時に相談したいと思っておりますので、何卒ご執筆を引き受けていただきますようよろしくお願い申し上げます。それでは取り急ぎ要件のみにて失礼いたします。軽薄。
この手紙が京太郎を未曾有の混沌へと巻き込んでいくこととなる。京太郎のもとに手紙が届いた同日、丹沢山中の陽沢村では異変が起きようとしていた。事の発端は5年前に建てられた巨大な脳病院、正式名称は東京帝国医科大学附属丹沢風天病院という。 当初、村人たちから反対の声が多く上がったが、必要な米、野菜、穀物、薪類を陽沢村から現金で購入すること、村の土地占有料として一軒あたり300円を支払うことなどの条件をつけて納得させた。内部でどんな研究が行われているかを知る者はいない。ただ、脳病院での研究が始まってからは、月に一度の割合で新しい患者が運び込まれた。脳病院が完成してから1年くらいすると、患者数が増えたせいか、建物内からは始終うめき声が漏れるようになった。村人たちは脳病院を不吉なものとして見ていたが、それを決定づけたのが1年前の脱走騒ぎである。秋も深まった頃、突如として村の繁鐘が鳴らされた。村人は何事かと見守る中、警察馬車が次々と到着して、白衣の医師数名と警官隊がバラバラと背後の山に入っていった。聞けば、患者数名が裏口を破って脱走したという。結局、2人の患者が山中で捕獲されたが、捜索隊に加わった青年団員によれば、患者は尋問を介さず、獣のような形相で暴れていたという。
日も落ちたし、今日はもう終わりにしないか？
せっかくここまで頑張ったんですもの。最後までやらなきゃ。それに、このまま放っておいたら稲がかわいそう。
タエは頑張り屋だな。
あなたの妻ですから。
農病院から少し下がったところにわずかばかりの田んぼがある。陽沢村の青年団長、鳥飼弥吉と妻のタエはいつも通り畑仕事に勤しんでいた。
今日はこれでいいですね。
ああ、さすがに疲れたな。
待っていてください。今冷たいお茶を持ってきますから。
タオルで汗を拭いながらタエを見ていると、背後から自動車の音が聞こえた。脳病院は閉鎖されたと聞いたが、また新たな患者を運び込むのかもしれないと弥吉は考えた。脳病院に目をやると、白衣を着た男が現れた。年は弥吉と同じくらいか、黒眼鏡をかけ顔色が悪く痩せている。脳病院建設の説明会にもいた男だ。男は周囲を見回し、近くの田んぼに弥吉がいるのを知ると、責めるように一別した後、車の方に顔を向けた。車からは患者らしきものが白い布でくるまれており、脳病院へと運び込まれていった。
ねえ、弥吉さん。
ああ。
あんな病院のことなんか考えちゃダメ。博士だかなんだか知らないけれど、偉そうな人ばかり集まったって、ろくなことやってないんだから。
ああ、そうだな。
弥吉はおもむろに立ち上がって振り返ると、タエはうねに立ったまま西日の方を向いて合掌していた。ブツブツと何かを唱えている。またいつものお祈りだ。タエは時折草木や天地の声が聞こえると言っては、その度にお祈りするのが常だった。弥吉はその迷信じみたお祈りをするたびに、教養のない妻に対して失望と定感が重なっていくのを感じていた。
また声が聞こえたのかい？
ううん、ちょっとお祈りしただけ。
何をだい？
大したことじゃないけれど、今の幸せがいつまでも続きますようにって。
もう帰ろう。
タエはにこやかにうなずき、水筒とクワを持ってかけるようにやってきた。弥吉はふと目をそらせた。
もうすぐ夏祭りですね。
そういえば今夜から祭り囃子の練習を始めると言ってたな。夕げが終わったら小学校に行ってくるよ。
もう一年ですね。
何がだい？
いえ、何でもありません。
タエは恥ずかしそうに反対を向いた。それで弥吉は思い出した。一年前の夏祭り、踊りも終わり無礼講となった時に、暗がりの中でタエを抱いたのだ。 しかし、弥吉は進んで妙を欲したわけではない。村の中から嫁を探すとすれば、妙しかいなかったのだ。いわば仕方なくした行為であるだけに、そのことを思い出すと、苦渋のようなものがこみ上げてくる。弥吉がそんなことを考えていると、妙が背を見せたままじっと立っているのに気がついた。妙の異能が何かを察知したのか。
どうしたんだ？おい、妙。
今、悲鳴が聞こえませんでしたか？
悲鳴？
そうです。それも子供が叫んだような。
何も聞こえないぞ。いつもの精霊の声じゃないのか？
そんなのじゃありません。確かに子供の声が聞こえたんです。
弥吉も耳を澄ませるが、やはり何も聞こえない。妙は何かの気配を探るように目を泳がせていたが、急に肩をすくめると、不安げな視線を向けた。かまどの火に照らされた妙の顔に、怯えが張り付いている。
不吉な気配。そう。何か恐ろしいものが動いているような気配が。弥吉さん、なんだか怖い。体がゾクゾクするようで。
妙。
怖い。怖い。今、また。
ああ、聞こえた。でも、子供の声じゃない。
さっきとは違います。
じゃあ、どこから聞こえたか、わかるか？
脳病院の方。何か良くないことが起きたに違いありません。
ちょっと様子を見てくる。戸に勘抜きをかけて待っていてくれ。
でも。
大丈夫だ。すぐに戻ってくる。
弥吉が脳病院の近くまでやってくると、病棟から苦しげなうめき声が聞こえてきた。恨むような、それでいて泣くような声だ。
患者の声。一体、この中で何が行われているんだ。おい！
さらに近寄っていくと、門扉の前に子供が倒れていた。うつ伏せになったまま身動き一つしない。弥吉は急いで駆け寄り、抱き起こした。
吉兵衛さんのところのカスケ君じゃないか。カスケ君、どうしたんだい、カスケ君。何があったんだ、カスケ君。なんだ。
山から獣か何かが降りてくるような気配。本能的な恐怖が走った。弥吉はカスケを抱いたまま田んぼに駆け込み、稲穂に身を隠した。そして、藪から異様なものが姿を現した。
なんだ。あれは。
それは獣ではなかった。腰まで届く長い頬髪。頭頂部は跳ね上がり、両腕は枯れた枝のように細い。足も胴も骨が浮き出るほど痩せているが、腹部だけが太鼓のように膨らんでいる。弥吉の目が見開かれた。
ガキ。
そう、その姿は地獄絵で見たガキ。ガキ道に落ちた地獄の亡者にそっくりだった。ガキは膨らんだ腹をこすりつけるようにして跳躍し、病院とは反対の方向へ駆けていく。しかしその時、再び藪から何かが姿を現した。今度は人間であるらしい。白衣の男が二人、木刀を持っていた。
昼間に見た医師か。もう一人は見覚えがないな。
二人の男はガキを見つけると木刀を振り上げて後を追った。ガキは必死で逃げるが、すぐに追いつかれてしまう。
世話かけんじゃねえよ。
二人は大きく木刀を振り上げると、頭部めがけて痛烈な殴打を浴びせた。一打、二打、三打。頭蓋が潰れてビシャッと脳症が飛んだ。しかし 頭を潰されたはずのガキの体はじりじりと反り返り、裂けるほどに口を開いた。そして、はっきりとそう聞こえた。
こいつ、うわ、
頭部がスイカを潰したようにぐしゃぐしゃになったところで、ようやくガキは死に絶えた。そして二人の男は周囲を見回して誰もいないのを確認すると、死体をずるずると病院内へ引きずり込んだ。
偉そうな人ばかり集まったってろくなことやってないんだから。
タエの言葉がよぎった。この中では異様なことが行われている。ともかくこの場にいてはならない。そう考えた弥吉はカスケを抱きかかえると逃げるように立ち去った。
では書籍情報です。キタン、闇のホムンクルス、長尾西洋著、朝日メディアインターナショナルより税込み1201円で発売中です。というわけで、新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本いかがでしたでしょうか。一体脳病院の内部で何が起こっているんでしょうか。村の病院で秘密裏に研究をしている機関ってだけでもう怪しい雰囲気しかないのですが、もうそれが主人公の京太郎たちや依頼された鬼の伝承とどう関わっていくのか、続きは本書でぜひチェックしてみてください。本作はホラーとミステリーの合わさった雰囲気となっておりますので、最近寒くはなってまいりましたが、まだまだ読書の秋ということで、秋の夜長のホラーミステリーなんていうのも面白いのではないかなと思います。またこちらの本なんですけれども、電子書籍での販売となっております。ぜひこちらもチェックしてみてください。といったところで、今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーターの木村のぞみでした。この配信は朝日メディアインターナショナルの提供でお送りしました。